皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月5日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、株が暴落すると何が起きるかです。このところ株価の下落も世界的に激しくなってきていましたけども、今日はまた一段と下げましたね。日経平均株価も終わり値間際で随分下がりまして、もう1万4000円割る寸前ですね。で、円ドル為替も100円台ということでありまして、まあかなり激しくなってきたんじゃないかなと思います。まあもともとですね、日本の株買ってたの全部外人ですし、最近先物のポジションのですね、値段を釣り上げる方向に置くポジションがずっと減ってきてるんですね。ですから外人も、まあ、手仕舞いを始めてたわけで、別に日本人は買ってる人いなかったわけですから、まあ下がったと言っても、まあ風がそうなってるってだけの話で、別に日本の中で、特別なんか起きてるってわけでも多分ないんだと思うんですね。日本人はやっぱり去年賢くて、去年のまあ秋ぐらいまでに売れるものをみんな売り切っちゃったんですね。ですからここで売り切っちゃった人はやっぱり大正解で、ですから今例えば企業でもそんなにリスクを負った相場やっていないとか、個人とか資産家の方でももうそういう危険なドルとかユーロとか、あるいはその、株売っちゃったって人も結構いると思うんですね。では本当に株が暴落して影響ないかっていうと、実はそこが全然違うんですね。実はその株式の値段っていうのはですね、ただ単に自分が持ってる資産の価値を決めるだけではなくて、今やものすごく大きく経済全体あるいは政治まで動かしてるんです。本来こういうシステムはあまり良いとは私は思わないんですね。で、何でもかんでも株価リンクになっちゃったっていうのは、アメリカだと80年代半ばぐらいからでしょうかね。で、日本だと90年代半ばからでありまして、まあそれまでは実は株が暴落してもですね、まあそれで経済全体が大きく変わる、それが理由で変わるっていうことはなくて、なんか変わったから株が暴落するってことはあったんですけど、その逆っていうのはあんまなかったと思うんですね。ところが最近は、その株が暴落するから不景気になる。株が暴落したから銀行が潰れると。こういうことがですね、当たり前になるようになってきておりまして、したがってその株価の暴落というのはですね、そこがスタートなんです。株価の暴落から、玉突き的にいろいろ始まるっていうことが多いですから、そこはまず考えておかないといけません。で、株が暴落しますとですね、まず第一に不景気になってきます。高額所得の方がお金使わないとか、資産家の方がお金を使わないという以上のことが始まってきます。例えばその、株価が下がってくるとですね、新しく株を発行しようとしている企業はなかなか発行できなくなります。同時に株価が下がっている時というのは、社債の発行も難しくなることが多いんです。すなわち投資家はですね、リスクを避けようとしますから、社債、とかですね、そういうリスクを負ったものをなかなか買おうとしません。よく新興国が危機に陥っていると言われますけども、新興国ってのもリスクあるわけで、ですからその一般の企業にとりましても、株式発行あるいは社債の発行による資金調達がなかなか難しくなってきます。したがって投資がなかなか進まなくなってきます。あるいはですね、株式の下落、それから、なんですかね、社債の発行の難しさということから、資金繰りが困難になってくる企業が出てくる可能性があるんです。これは金融機関の可能性もあるし、それから一般の事業法人の可能性もあります。資金繰りが厳しくなってきますとですね、そこで経営不安の噂が出ることがあります。で、経営不安の噂が出たらもう即倒産の危険が始まります。すなわち、例えばそれは結構大きい企業であったりすると、社債のちょうど満期が来たと。満期の借り換えをしたいんだけど借り換えができない。で、銀行もなかなか金貸してくれないというのもそこでアウトです。瞬間アウトみたいになっちゃうんです。ですからどうしても思わぬ倒産が増えてくるんです。不景気が広がってってですね、なんか体力が尽きて倒産していく、あるいは廃業していくっていうのは、これ結構わかりやすいんですね。こう見ていても、だんだんもうちょっと難しいなと。で、だんだん取引先も減ってって、銀行もあまり付き合わなくなってって、それで倒れるっていうのは、わかりやすいんですけども、こういう株の暴落から始まる倒産っていうのは、まさかというところが突然倒産したりするんです。ですから、非常に不安心理が高まってきます。そういう意味では、余震の管理とかですね、 それは非常に重要だし、実はこういう時にですね、一番その、まあ、みんなが見るのが、個別の会社の株価なんです。個別の会社の株価っていうのは、実は不思議なことにですね、そういう未来に対する予見能力っていうのが、やっぱこういう時が出てくるんですね。誰かやっぱ知ってる人がいて、取引してんだと思うんですよ。本当のこと言うと。隠れてね。だからどうしてもやっぱり悪い材料があればストンと下がってんですね。ですから逆に言うとですね、何らかの理由で株価が下がるとそれだけで経営不安になるということは珍しくないんです。特に金融機関とか商社ですね。ですからその個別の株の動きっていうのはこういう時実はすごく重要です。例えば今東京電力とか日本のその原子力発電所を運転している、電力会社の株価を見るとみんな同じように下がってますね。あれ見る限り原発再稼働はないですね。原発再稼働によるあの経営の立て直し、全く株価はそれ反応していませんね。ですから株価を見る限り原発再稼働はないだろうと、まあ、言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、そうやってですから個別の企業の突然の破綻というのは起こり得るということです。二つ目はだからよってですね、関連する失業とか倒産が増えてくるんです。これがだからなかなか大変なところで、不景気でだんだん難しくなって倒れるっていうのはわかるんですが、株が暴落したんで、なんか気がついたら突然竜巻がやってきて潰れちゃったみたいなことが起こるんです。これがいわゆるバブルの崩壊というやつです。バブルの崩壊という現象で、で、特にですね、株が下がってくると、まあ今みんなあまり株式取引はしてないかもしれませんけども、不動産にやっぱり影響出てきます。不動産投資も実はこれかなりリスクの大きい投資ですから、株が下がって人々の気持ちが引き締まると途端に不動産は買わなくなります。ですから外売れなくなります。すなわちその不動産を売って換金したい人も買い手がいないとこれ売れませんので、バタッと不動産取引は止まることが多いんです。で、不動産取引止まってくると、今度は値上がりしていた不動産は一方的に下げ始めます。で、それを見ると銀行も金は貸さなくなります。ですから皆さん、いらない不動産全部もう売り切っておられましたか？今頃ですね、まだ売りたい不動産があるなんて言ったらもうちょっとそれは難しいかもしれません。不動産はまだ景気がいいと、売れて売れてしょうがないと、みんなが言ってる間に売り切らないと、ああいうまだ売れないんです。ですから不動産に影響が出てきますね。で、それからさらに今度はですね、新興国が今回全部絡んできてますから、外国との取引にも当然影響出てきます。当然世界も不景気になってきますから、やはりこの輸出もそういい見通しは立たないし、それからその輸入についてもですね、その輸入元の動向が非常に懸念されるところなんですね。まあ、為替は今、円高に触れてます。もうこれは世界で今、買われてる通貨2つしかなくて、スイスフランと円しか買われてないんですよ。だからもうスイスフランと円が高いだけで、あとはこう、どんどん売られていく局面ですから、まあ、日本にとってみてですね、円高に行く限り、これでその輸入物価がどんどん増えるっていうことはちょっと今のところ考えられない。むしろ円高になっていくと物価を落ち着いてきますから、まあそれは非常にありがたいことということになると思いますね。企業にとっても個人にとっても。ところがその輸入元の状況がですね、例えばチュニジアとかエジプトみたいに、この政治が混乱して革命までなっちゃったりすると、もうこれ輸入もできなくなるわけですね。すなわちこれも日本でも、もちろんそうですけども、株が暴落すると政治が揺らいできます。政治が揺らいだときにどの程度揺らぐかです。これは、まあ、先進国よりも新興国の方が激しいんですね。ですから新興国の状況っていうのは思いがけないことが起きることがあります。タイの今回の総選挙の混乱もそうですけども、まあ、あの程度で済めばいいんですけども、まあ、チュニジアとかエジプトみたいにですね、革命で内乱が始まりますとですね、もうどうにもならなくなります。それから資源国も同じなんです。資源国は、先進国が不景気になったら、それは必ず連れて不景気になってきます。ですから世界の資源国も、こういう時はなかなか大変なんです。で、これもですから政治の状況次第でありますから、その取引先の企業ですね、まあ外国の場合、そういう国がどんな状況になっているかっていうのは、やっぱりよく見ていないと、なかなか難しいと思います。で、中長期的に言うならば、この、株が暴落してった後っていうのはですね、やっぱりこの今までの矛盾が吹き出してくるんですね。ですからこの20年間の市場原理の矛盾が吹き出してきますから、もうこれは政治の課題としてどこでも、まあ日本だけやってないのがその貧困との戦いですね。日本は言ってみれば宇都宮さん、東京都知事候補の宇都宮さんみたいにですね、いろいろ問題を正そうっていうのが政治の表舞台に今なってきてるわけですよ。 オバマ大統領だって今年は一般教書って言うんですか、あれで貧困との戦いをやると言ってたし、民主党もだけじゃなくて共和党もやるって言ってたし、なんか宇都宮候補みたいなですね政策をみんなどの国もやっていくわけですよね。なんか安倍政権だけですよね、やはり強い者勝ちが一番いいんだみたいなことをですね未だにやってますからね。ブラック企業応援団みたいな感じになっててですね、あれ完全にずれてるんですけども、まあとにかくそうやって日本の話はもう日本の政治はね下の下ですかどうもならんのですが、まあ世界は大体こうやってですね貧困との戦いなど含めてこの市場原理のですね歪みの直しに入っていくんです。この歪みを直すときにどの程度スムーズにできるかなんです。例えば中国の場合はあれ非常に際どいんですね。ご承知の通り3月31日デフォルトの話があって、あれは誰か、金を出して一応回避したんですが、まあ次々来ますよね。で、ところがこれ単なる経済の問題だけではなくて、そこに政治の権力闘争が絡んでるわけです。で、その権力闘争の裏側はですね、貧富の格差の問題なんですよ。で、そうなってきますから、やっぱり貧富の格差を縮小できる何らかの技を持ってる政治家でないと難しいですね。オバマの場合は、まあいろいろ批判はあるんですが、国民解放権を一応やったっていうのは、まあそれで支持率がどうなるかという問題もそれありますけども、一応あれは一つの方向性だったんですね。アメリカだけですよね、なんて言いますかね、ああいう健康権入れないのね、先進国で。昔からあれはアメリカにとって恥だと言われていたことですが、まあ一応それをやりきったわけですね。まあこんな感じでですね、何かこの前に向けて行動できるものがあるかないかが一つ重大な境目になってきます。それからその企業で言うとですね、この後のことを経営者考えてるかどうかまず確かめてください。株が暴落して世界中不景気になってくる。で、アベノミクスは当然おしまい。こうなった後の経営をどうやってやるか、どんな方向に向いていけばいいと思ってるか。この辺を経営者がどの程度見ているかを、まずこれ皆さんチェックしてください。全くそんなこと考えてない。まずそもそも何にも考えてないという経営者の中にいます。もうとにかくですね、爬虫類的経営っていうんでしょうか。目の前に食い物があったら口を開けてパクッと食べると。で、食べて、腹いっぱいになってたらしばらく動かない。で、また腹減ってきたらなんか目の前にパクッて食べると。まあこういう経営ですよね。何も考えてない。まあしぶといって言えばしぶといんですよね。闇屋みたいな話になってきまして、しぶといって言えばしぶといんですから、いきなりそのおかしくなるかどうかはわかりませんが、ただやっぱりそういう人って欲が深いことが多くてですね、爬虫類はその腹いっぱいになったら腹が減るまで次食べないでしょ。ところがどんどん食べ続ける経営者っているんですよ、欲が深くて。で、こういう人はまず多分株暴落した時にやられますね。借金の借り入れが多すぎるとか、あるいは博打打ってたとかですね、あるいは危険なことやりすぎていたっていうことになりますから、その辺はまずよくチェックしてください。どんな経営をやってる人なんだろうか、今状況どうなのかってことです。二つ目はですね、未だにグローバリゼーションとか言ってて、海外生産進出と言っていて、その問題がこれぐらいたくさん出てきてるのに、その次をどうするかという方針ないところは、これは相当厳しいと思ってください。これから鎖国はできないですね。全くの鎖国はできない。でも、コストを下げるために外国に行くという方程式はもう成り立たないんですよね。コストはどこでも上がってくるし、そこに政治の混乱のコストまで入れたら、外国で生産するコストは非常に大きくなります。ですから、そういうことを考えたときに、これから本当に外国と仕事するためには、相当やっぱり外国のことも詳しいし、で、ただ単にそこで長年仕事をしてるって以上にですね、やっぱ政治のこととか文化のこととかよくわからないといけませんね。企業の大きい小さいが問題になってきますね。まあその辺のところなんです。ですからこの政治混乱の荒波を乗り越えていけるような、まあそういう経営陣であるならば、まあこれは逆に言うとチャンスなんです。普通の経営者ではもう絶対無理ですから、本当にその国のこと、詳しいっていう人が出てくれば、それは、なかなか立派なもんですよ。だからそれはむしろチャンスになります。ところがやっぱ何にもわからないと。目の前の金儲けしかよくわからなくて、とりあえずバスに乗ってみんなが同じこと言うから、自分もどっか外国行って商売してみたというようなところは、まず大体アウトだと思ってください。 それからさらに新商品とか新しいプロジェクトとか、この混乱の先を見据えて何か用意したか用意してないかももう一回確かめてください。依然としてですね、リーマンショックの後始末しかやってないところってあるんです。これ大きいところも小さいところもそうです。リーマンショックの後始末しかやってないところっていうのはもうなかなか無理ですね。一旦壊して作り直した方が多分早いんじゃないかなと思うんです。で、そういうところはですね、むしろ壊して作り直すスクラップ&ビルドが逆にうまくいくときかもしれません。なおかつもうその中でもう切り離さなければならないものが中途半端だったと。でももう行ったら切り離すしかないと。で、切り離した上で新しいことをやるっていうのも、それは一つの選択肢ですから。まあそういうなんかですね、この厳しい状況を逆手に取るような経営をできそうなところであれば、それはいいかもしれません。ただこう、右往左往するばかりのところは難しいですね。それからもう一つ見るべきところは、現状をちゃんと見てるかどうかよく確かめてください。今の経営者たちがですね、皆さんの組織のリーダーが現状をちゃんと認識しているかどうかです。なんかその、怖い話は聞きたくありませんよ。嫌な話は自分にしないでねと。都合の悪い話聞いたら怒り出すと。こういうトップのいるところとかリーダーのいるところは、まず無理だと思ってください。それはやはり乗り越えられません。これはまだ始まりです。で、株価ですから、ドドドドと下がった後は一旦上がる、戻るんですね、あれ。で、戻ったところで、何も考えてない人は、ああ、やっぱり何もしなくてよかったと思うんです。ああ、何もしなくてよかったと。やっぱりですね、何もしないのが一番だと思って、で、その次の暴落でまたやられて、力尽きていくんですね。だからやっぱりこう、何もしないことがいいことだと思っている人には、なかなかこれは難しいです。ですから、まずちゃんと現状を認識しているかどうか、よくそこは確かめてください。さらにはですね、まあ、個人の生活ということで言うとですね、やっぱあちこち保険かけとかなきゃダメです、こういう時は。自分で自立して生活している人は、まあ、これはいいんですが、まあ、どっか組織に属して働いている人とかですね、まあ、年金の生活の方とかいらっしゃると思うんですが、これ保険かけとかなきゃダメですね。すなわち、和戦療養の構えと私前から申しておりますけども、今のこの状況でいけば、まあ、それ一番いいことですけども、なかなかそれがうまくいかなくなる時があります。今回は壮大なバブルの崩壊ですから、隅々まで影響を及んできますのでね。その時に、やっぱなんかこう、新しいそのもの、新しい人、新しい何かそのシステム、新しい仲間、こういうものになんか触れていないと、どうしていいか多分わからないんだと思うんですね。ですから、何もその慌てることは慌ててもしょうがないんで、やはりそういうなんか新しいものとの出会いっていうのは非常に重要ですから、で、これはもう自分から行動するしかないんですね。で、今回はやはりですね、様子見守ってた人たちのところが難しいと思う。すなわちその、防空壕にとりあえず逃げて隠れていた人たちがやはり防空壕から出て走り回らなきゃならない時を今迎えてるんじゃないかなと思うんですよ。なんとなくですね、とにかく怒られないように、誰からも怒られないように、ひたすら首を縮めて、長くそこに座ってることだけを考えてという、そういう生き方ですね。まあ、それはちょっともう通用しなくなっちゃうと思うんですよね。だからこの消極的な生き方はもうなかなか難しいし、自分で積極的に行動して、誰かと縁を結んでいかなきゃダメですから、もうこれとにかく飛び出すしかないと思いますよ。株がどんどん暴落していったら、防空壕に入ってると、そのまま終わってしまいますから、問題から避けてるとそのまま終わってしまいますから、自分でどんどん動いて、あちこち保険かけてって、こういうこともある、ああいうこともやる。いろいろそういうふうに行動していただくことが非常にいいと思いますね。私なんかはもう古い人間ですから、90年度の相場の暴落の時も、それからその97年、8年のアジア危機、ロシア危機の時も、IT バブルの時も、それからリーマンショックの時もずっと、まあ見てますから、それはね、非常にね、明らかなことなんです。ですからそれ自分で行動しないと新しい仲間は生まれません。ですからやはりこうなんか、今までのタイタニック号は沈んでいくんですが、新しいなんか仲間と共に自分たちでボートに乗って漕ぎ出すみたいな発想がどうしても必要です。その行動をやっぱりですね、気持ちのところから切り替えで作っていかなきゃいけないんで、まあその辺はですね、やはりご自身でよく世の中を見て行動することが大事ですね。で、大本営発表みたいなものはですね、非常に白々しくなってきますから、まあそういうものを頼ってると、どんどん遅れてしまうだけですからね、よく気をつけていただきたいと思います。そして最終的に日本の政治も大きく変わるはずです。 この先何にもありませんから、私さっき申し上げた組織のチェックということで言ったら、何にもないのが今の日本政府と、まあ大体霞が関ですよね、あるいは大手町のその大手金融機関ですね、こういうところ何も見てません。ですから非常に大きな変化が多分生まれてくると思います。で、ですからまあそういうのを見ながらですね、自分たちで行動していかなきゃいけないわけでありまして、まあとにかく先は長いと思ってください。ですから真剣にですね、ここは自分の力で乗り切ることが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、株が暴落すると何が起きるかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。